礼拝に、おいでいただいております。もう日本全国飛び歩いておられまして、またご自分でもいくつもの教会を牧会したり、また応援したりして、先生体が3つぐらいあるんじゃないかなと本人にお会いしたら1つなので安心しましたが、本もたくさん書いていらっしゃいます。特に、家庭ということについて専門的な学びも研究もしていらっしゃいますけれども、あくまでも聖書を通してのですね、主の喜ばれる、また主のご栄光を表す夫婦とは家庭とはということで、本当に全身全霊を注いで、そういう部分は日本の教会には専門的に教えてくれたり本書いたりする人はおりませんでしたけれども、先生が、長いことアメリカで勉強して牧会をしておられました。アメリカ人の教会をずっと牧会しておられた、そういう経験もありなんですけれども、またカウンセラーでもあられて、今回は、レディースランチョンに明日、広島にお呼びしたので、そのおこぼれを私たちの教会も頂戴して、で昨日の晩は特に男性のいろいろな持っております問題とか不安とか、そういうことをですね語っていただきまして、昨日来れなかった方は、そうですね、380万円ぐらいは損してると思います。テープを明日いただくことになっておりますから、皆さんに差し上げます。もう男性の方には私がコピーして皆さんの集報ボックスに入れておきますから、ぜひ、聞かれたらいいと思います。私自身も非常に勉強になりました。あんまりこれ以上言うと先生の話が短くなりますので言いませんけれども、今日は、本当は先週でしたけれども母の日の、礼拝を今日に繰り延べて、教会のお母さん方への、プレゼントということでですね、そういう気持ちも込めて平野先生に今日はメッセージを語っていただきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。じゃあ拍手で皆さん平野先生をお迎えします。
皆さんおはようございます。丁寧なご紹介をどうもありがとうございました。この教会に入った途端に分かることは、ああこの教会は愛されている教会だな、この教会の信徒さんたちはこの教会を本当に愛しているんだなということがすぐ分かりますね。建物を見ても分かるし、昨日の夕方入ってきて皆さんが、集会の準備でガヤガヤしている様子を見てもですね、ああ教会の皆さんが本当に教会を愛しているんだな、牧師先生方を愛してるんだなということがすぐ分かります。このようにして実にキリとしたすがすがしい教会堂を羨ましく思いますけれど、私たちはビルの1階を借りていましてですね、天井が低いしもう地下ではないかというような感じの場所でありますけれど、このようにして天井が高く広々とした教会で神様を褒めたたえられることができる皆さんを羨ましいと思います。皆さんが愛を込めてこの教会堂を建てられたことがよくわかります。今日はとてもすがすがしい朝であります。でこのようにして皆さんの顔を見ても皆さんの顔が爽やかだなとこう思います。皆さんと一緒に今日は挨拶をしたいんですけれど、私がですね、皆さんの顔は爽やかですとこう言います。皆さんは平野先生、私の名前を覚えてください。平野先生、あなたの顔も爽やかです。こう言っていただけますか。はい。皆さんの顔は爽やかです。ちょっとこうタイミングが良くならないです。やり直し。皆さんの顔じゃなくて、私はあなたの顔は爽やかです。こう言いますね。で皆さんは平野先生、あなたの顔も爽やか。こういうくらいです。はい、ちょっと練習しましょう。平野先生、あなたの顔も爽やかです。いいですか。でちょっと立ちましょう。はい、力を入れて大きな声で言ってくださいね。あなたの顔は爽やかです。アーメン。ありがとうございます。じゃあね、周りの人と握手をしてください。そしてですね、あなたの顔は爽やかですとこう挨拶してください。どうぞ周りの人と握手してください。 あなたの顔は爽やかです。あなたの顔は爽やかです。あなたの顔は爽やかです。あなたの顔は爽やかです。はい、あなたの顔は爽やかです。感謝します。あなたの顔は爽やかです。どうぞご着席ください。今日は美しい読書を聞くことができて心から感謝でした。実を言うと、私が最も好きな歌、1話のすずめさえ神様のご愛が注がれている賛美で、とても励まされました。昔は、以前はですね、妻が読書をしたことなどあるんですけれど、アメリカにおいて、もう日本に帰ってからほとんどそういうことはないんですが、よく歌った歌がですね、His Eyes is on the Sparrow という歌でした。日本語になると、1話のすずめさえ、こういう歌なので、アメリカ時代を思い出しながら、神様の恵みについて感謝をいたしました。さあ、聖書を開きましょう。ピリピ人への手紙の第3章をご覧ください。ピリピの第3章、第4章ですね、4章の5節から。ピリピの4章の5節から読んでいきます。5節から9節まで。ピリピ人への手紙の第4章の5節。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に、兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。今日は母の日のメッセージをすることができることを感謝をいたしますけれど、愛の特徴というのは無条件ということであると思います。ある意味において、自分を忘れて愛する、自分のためではなくして、他者のために自分の気持ち、自分の持っているものを注ぎ込むというものは愛の性格だと思いますけれど、もし愛というものが無条件であるならば、私たち人間の間の最も偉大な愛は母の愛であろうと思います。なぜならば、母が子供に対する愛情こそが最も無条件的な愛だと私は思うからでありますけれど、私たち人類が存続するために神様は知恵を絞られました。どのようにして我々人間が人類として何世代も何世代も存続することができるのか、神様の知恵は女性あるいは母親に愛の質という性質を与えまして、子供が生まれた時に母親が自分自身を忘れるようにして、自分のすべてをその子供に注ぎ込むことによって、子供たちあるいは人類が生存することができるという、こういうふうに神様は図られたわけなのであります。母の愛はまず第一に与える愛であります。私たちは母の体から生まれるわけですよね。そして母親は私たちを十月十日自分の体の中で私たちを育て上げるわけでありますけれども、私たちを産む時には陣痛といって、計り知ることのできないような痛みを通して私たちを生み出すわけですが、ある意味において女性が私たちを産む時に、母親が私たちを生み出すときに、女性は一度死ぬと言われている。ある面において死ぬあるいは死の危険を冒して私たちを生み出してくれるわけでありますけれど、そのようにしてまず母は私たちに命を与えるところの愛なわけです。私の娘が生まれたときでありますけれど、実を言うと私は 中学生の子供、中学生の子供が私について回った時代があったんですけど、彼を連れてですね、病院に行って、私はですね、彼と一緒にチェスをしています。その家族でですね、一緒にゲームを、トランプゲーム、金曜日の夜だと思いますけれど、トランプゲームをしていたんですけど、その時にですね、陣痛が起きまして、よし、それじゃあ病院に連れて行こうって連れて行ったんですけれど、男の子がですね、僕も一緒に行くって言って、彼がですね、チェスゲームをですね、抱えてきましたので、妻を病院に入れてから何もすることがないので、チェスゲームをしていたのであります。ある意味において不真面目だなと思うかもしれませんけれど、このように息子が生まれる、娘が生まれる最も大切な時に、我々男っていうのはやることがないんですね。一番大切なことは、お医者さんの邪魔をしないというか、妻の邪魔をしないというか、邪魔をしないということが一番大切ですから、まあ、チェスをしながら子供が生まれるのを待とうかなというような状況であって、ある意味で男っていうのは一番大切な時に役に立たないんだなというような実感をしたわけでありますけれど、子供が生まれると今度は自分の体を通して母親、父を与えるわけ。まず命を与えますけれど、その命の継続のために自分の体から食物を与えることをするわけではありませんか。そして夜中、子供が起きようとも3回起きようとも、自分も一緒に目を覚まして、時間を与え、エネルギーを与え、心を与え、父を与え、そしてですね、絶えずこの子供に気を使いながら、思いやりながらするわけですけれど、女性はそれを喜んですることができるわけであります。子供を育てるのに母親の一番大きな仕事というのは食事を作ることではないかと思うんですけど、私は母親が食事を作る姿を見てですね、女性の愛っていうのはなんと豊かなんだろうと思うんです。私もアメリカで独身生活を5年していました。で、私はもう食事を作ったりすることができませんから、外でサンドイッチを食べたり、もう簡単なものを食べてきたんですけれど、時にはですね、自分の家で何か作らなきゃいけないことがあるじゃないですか。で、どんな食事を作っていくかというと、スパゲティの棒を買ってきまして、スパゲティを茹でて、そしてお醤油をかけて食べてたんですよ。だいたい私は料理することが嫌いっていうか、面倒くさいっていうか、できないっていうか。ところが女性の場合は朝昼晩、それをですね、3日間どころじゃない、1週間どころじゃない、1年どころじゃない、5年も7年も10年も20年も30年も40年も繰り返しするわけです。そして女性が料理をするときに心を込めてみましょうか。夫のことを考えながら、子供のことを考えながら、子供は何が好きなんだろうか、子供の健康のためにどんなも栄養のものが必要なんだろうか、子供の成長のために、発育のためにですね、いつもですね、子供のことを思い浮かべながら、ただ単に料理を作るんではなくして、自分の愛情を料理を作ることの中に注ぎ込むわけ。こんなことを私に期待されてなら、1週間毎日3回ずつ料理してごらんなさいって言ったら、私はきっと気違いのようになると思うんですけれど、実に母親たちはそれを、ほとんどの母親たちはそれをすることができるというんですから、なんという豊かな愛が女性の中にあるのかなと、そう思います。そして母親は子供の最善を願い、子供の幸福を願い、子供の夢が実現するように助けるわけですけれど、それではこの母親の愛というものは最も美しいものであり、最も偉大なものでありながら、母の愛の中には問題がないだろうかという質問もあるんです。で、あくまでも母親は素晴らしい愛を持ちながらも人間でありますから、問題というか限界があると思うんです。母親の愛の限界、第一番目は何かというと、自分の子供さえ良ければいいっていう。隣近所の人たちは中学校の受験にみんな落っこったって構わない、自分の子供さえ受かればそれでいいんだっていうところが母親の愛の限界ではないかなと思います。第2番目は、母親の愛というのは子供をですね、飲み込んでしまうという危険性があると思うんですね。で、この私たちというのは母親の体から出てくるんですね。で、母親だっては大変な経験なんですけど、自分の体の中から育てたものが自分の体からこう生まれてくるというんですから、我々男にはとってでもじゃないけれど、分からない感覚だと思う。自分の体からです。我々男にとってはどうしても理解できないのは、自分の体が何かか自分と同じようなのが出てくるっていうのはですね、到底私たちには把握できない世界です。ですから、どうしても赤ちゃんとお母さんっていうのがこう延長線上にあるっていうか、必 親しさがあるっていうか、これはもう仕方がないのではないかと思いますけれど、我々はですね、母の胎の中でこの10ヶ月育てられるわけでありますけれど、しかしですね、母親の感覚としてはまだ赤ちゃん、そしてそこはもう個性が育っていくんですけど、まだ母親の感覚としては子供が自分の胎の中にあるというような感覚で、子供に愛を注ぎながら子供の存在というのを自分の内側に飲み込んでしまうというような、あの可能性があるのではないかと。それで子供を面倒を見るわけでありますけれど、よくアメリカにおいては小さな頃良いお母さんというのは子供が思春期になった時に問題を持つと言われる。で、子供は思春期になって11歳、12歳、13歳といって、父親、母親の手を離れて個性を発見して、自分のこの生きがいというか自分の夢というものをだんだん持つようになって、親離れをしようとするわけですけれど、母親はそれを許さないというか、もう飲み込んでいる、自分の中にあるというような子供ですから、子供の発達とか、その育っていくのをかえって妨げてしまう。子供がやんなければならないのよ、お母さんがやってるから、お母さんに任せてればいいのよ、お母さんの言うことだけ聞いてる、お母さんの言うことだけ聞いたらきっと幸福になることができるよって言ってですね、子供が自分の力で考えたり自分で判断をしたり自分で経験をしたりすることを妨げちゃう。これは過保護という、過保護をしちゃう。で、子供というのはどうやってこう発展していくかというと、多くの場合いたずらをしながら成長していくんです。で、子供は興味がありますから、もう何でもかんでも手を出したいわけですけれど、賢い母というのは子供がいたずらをした時に子供のですね、子供が何に興味を持っているか、子供は何をしたいのかということに気がつくわけですね。例えば子供がですね、クレヨンで壁になんか絵描いちゃったと思う。そういう時にですね、どうしても、いたずらしちゃダメなのよって、悪い子ねって、絵を描いちゃダメよ、壁に絵を描いちゃダメよって。で、大人だったらその意味が分かるんですけど、子供はどうやって撮るかというと、絵を描くことは悪いことだって撮っちゃう。絵を描いちゃダメって、壁に絵を描いちゃダメって言うから、あ、絵を描くことは悪いことだって言って、心の中に罪悪感を覚えるようになる。でも絵を描くことが好きな子供はですね、反抗心を持つことになりますね。好きなことを母親から止められるから、罪意識を持つとともに、それからですね、反抗心を持つようになる。で、賢い人だったならば、大きな白い紙の方をあげて、クレヨンをあげて、さあ、ここに絵を描くのよって教えると思う。ここに絵を描くんだよって教えると思う。だけれども、多くの場合、母親の言葉は、あれしちゃいけない、これしちゃいけないと言いましょうか、子供を安全に守ろうとしますから。ね。絶えず子供が怪我をしないように、問題にならないように、絶えずこういろいろな禁止を与えるので、子供がですね、いたずらをしながら新しい世界を発見し、新しい才能を発見し、新しい自分の喜びとか自分の体験というのをこう増やしていく、広げていくのをこう妨げてしまうということが あるわけですよね。で、もう思春期になった時にも自分の子供として取り扱って、これで結局日本ではマザコンという言葉が流行ってますけれど、このようにして育てられた特に男の子たちはどうなるかというと、マザコンになっていくわけです。母親が面倒を見てくれるもんですから、もう面倒を見てる方もらった方が楽だっていう感じです。自分で考えたり判断したり自分で生活よりも母親が面倒を見てくれるんだから、母親が洗濯してくれればいいや、母親が料理してくれればいいや、母親が決断をしてくれればいいや、母親がもう母親がしてくれればいいやっていうことで、母親からいつまでもこう自分自身が切れないというような状況になってしまいます。で、第3番目に、母親は過剰な期待をする傾向があるんですね。私はピアノができなかったらどうしても娘にはピアノを鳴らせたい、私は音大に行けたから娘だけはどうしても音大に行かせたいんだという無理が起こってくるわけじゃないですか。そして何とかして自分の子供を幸福にしたいという願いが強いものですけれど、それがですね、あまりにも非現実的な期待を子供に持っちゃう。子供が音大に行きたかったら素晴らしいし、音楽が好きだったらピアノやるのは素晴らしいんですけど、子供はですね、他のことをやりたいのに、いや、あなたはピアノやるのよってくる。お母さん、ママ、まあ、実を言うと私野球やりたいのよとか、相撲やりたいの、空手なんか危ないからピアノやりなさいっていう。そういうような、こう、過剰な期待、 で、過剰な期待をするとどうなるかというと、子供が失敗をする条件を作ってるみたいもんなんです。できないことを期待してるんです。おそらくできないこと、それは10人に1人ぐらいは、音大に行く人もいるかもしれないけれど、しかしですね、過剰期待をすると子供はですね、心に怒りを覚えるような、で、第4番目は、母親はですね、一種の神話を信じてるんです。特に日本の母親、何の神話かというと、このコース、人生のコースを誤りなくこの生活したら、うちの子は一番幸福になると思って。で、人生のコースってのは何かというと、なるべくいい小学校に入って、なるべくいい中学校に受験して、なるべくいい高校に受験して、なるべくいい大学に入って、なるべくいい企業に入って、そして貧困法制な子供と結婚させて、そして2ぐらいの子供を持って、それは そういうことを描いてる。なるべくつまずかないように、途中でなるべく痛みを考える、なるべく失敗しないように、なるべく失恋もしないように、なるべく傷つかないで、こう綺麗な人生を送るのが幸せだと母親は思い込んでる。なんとかしてこの人生を子供に送らせようとしているわけですけれど、どういうことが起こるというかというと、子供の個性をもう本当に押しつぶしちゃう。子供の個性、このコースを歩むことが一番幸福なんだということを思い込んじゃってるんですね。で、それは一種の神話を信じているようなもんで、そのように子供を育てているならば、子供の心の豊かさというものは育ってこない、こういうような問題が出てくるとそう思います。で、第5番目は、母親はですね、とても支配的になる可能性が強いということ。なぜ支配的になる可能性が強い？お母さんの言うことを聞きなさいって、お母さんの言うことを聞いてれば、もうあなたは幸福になるんだ。お母さんの言う通りやれば、あなたはいい人生を送るんだよ。こういう考えですね。なぜ支配的になるかというと、私はこんなに子供を愛してるっていう自信があるわけです。母親には。そして実際、子供を一生懸命愛してるわけです。だから、こんなに愛してるんだから、私は子供を支配していいんだっていうか、子供は私の言うことを聞くべきだと。そういうような、この自己過信的な、愛するがゆえにその過信しているというところがあるわけですよね。で、第6番目に、実を言うと、母親は絶えず子供のために心配している、思い患っているということではないか。で、平野先生、子育てのために最も必要なものは何でしょうか。で、私の答えはですね、平安を持つということだと。心に平和を持つということが子育てにとって一番大切だと。思い煩いから何かを言うんではない、心配だからああしなさいこうしなさいって言うんではない、思い煩って何か言葉を作り出していくんではなくして、神様の中にある平安の中から子供を見、平安の中から子供と交わり、平安の中から子供に語るということがとても大切ではないかなと、このように思うんですけれど、聖書を見てみましょうよね。この4章の6節ですけれど、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝と思って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべてに考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスに守ってくれますと書いてある。神様の平安が必要だよとこう書いてある、ね、で、オーティスというアメリカの心理学者が統計を取ったのでありますけれど、アメリカ人、これアメリカの統計ですから、アメリカ人の心配事を調べたときに、 92% の人たちのっていうか、心配のうちの 92% は本当の原因がないということです。つまり心配をする意味がないということです。ただただ心配をしているだけで、本当にこの心配の理由があって心配しているんじゃないということです。で、本当にこの100のうちの8つだけが心配するだけの価値があることだって、こういうようなことを言ってるわけでありますけれど、私たちが心配している状況っていうのは、私たちの精神が一種の混乱状態なんですね。で、心配してるって一つのことを心配してるかっていうと、そうじゃなくて、もう私たちはもういろいろなことを心配してるわけですよ。で、時々時々私たち 私のところに平野先生って問題があるんですってこう来る人がいるんです。だから、あ、そう、それじゃあ聞いてあげようって言って話を聞くんです。でほとんど人々が、先生問題がありますって私のところに来て、私は助けることができない。私は助けること、なぜならば実際は問題がないんですけれど、その人は問題があると思い込んでるだけなんです。で思い込んでる問題っていうのは架空の問題なんで、実際の問題じゃない。で実際の問題には必ず解決の方法があるんですけど、架空の問題には解決の方法がないんです。その人の頭の中で問題を作り出してるから、もうどんなに私に話しても、どんなに私に教えられても、架空の問題に関しては解決がない、実際問題がないんです。思い患ってるだけなんです。だから思いは、これ解決なんですけれど、そういうふうに言うと、ね、平野先生、先生は何も分かってない、先生がもう私のような夫を持ったら先生も思い、私のような息子を持ったら先生思い患いに違います、でこれなんか言うんですけど、彼がただただ自分の思いの中で作り上げて問題である。で第3番目は、思い患いというのは非常に不正確なんです。正確じゃないんです。例えばここにお水がある、まあコップ一杯の問題があるとしますけれど、大きさとして。ところがですね、思い患っている人はコップ一杯の問題にもかかわらず、事実はコップ一杯なんですけれど、思い患っている人はこれをですね、バケツ一杯の問題だと思い込んじゃうんですよ。ですから不正確なんです。大げさ、非常にこう大げさになっちゃってる。でコップ一杯の問題だったらば解決するのは非常に簡単なんですけれど、コップ一杯の問題であるにもかかわらず、バケツ一杯の、あるいはお風呂一杯の問題と思ってるから、どうやって解決していいか分かんないんです。焦っちゃうっていうか、不安になっちゃうっていうか、そういう傾向が強い。非常にオーバー、非常に大げさになっちゃうんですね。で客観性というものを欠いてしまうわけです。もう一つはですね、この思い患うっていうのは一種の癖なんですよ。昨日はですね、平野先生、私は平野先生の教えをJTJ のビデオテープで見ていますよという方がいらっしゃいました。で先週ですね、私は JTJ に行って、講義があったの JTJ に行って教えたわけですけれど、ビデオをダビングしてるんです。四六時中ビデオのダビングをしてるんですよね。そしてですね、ちょうど私のビデオをダビングしているところに差し掛かったんですよ。で見てたらですね、私はズボンのポケットに手を突っ込んで話してるんですよ。きっとビデオテープを見た人、あ、平野先生ズボンのポケットに手を突っ込んで話してるなって、ね、これは何かっていうと癖なんです。考え、自分の手をポケットに突っ込もうって突っ込んでるわけじゃなくて、何にも考えて自然に私はですね、手をズボンに突っ込んでお話をするっていう傾向があるんです、ね、一種の癖なんです。で私たちの瞬きの仕方っていうか、顔の表情っていうか、私たちの手の使い方っていうか、私たちのボディーランゲージで身のこなし方っていろいろ癖があるじゃないですか、習慣が。それと同じように私たちの精神にも癖がある、習慣があるんです。知らない、知らないうちにこうやってしまうものがあるんですけど、多くの人の癖は何かっていうと、思い患うという、思い患う癖が私たちの精神についちゃってる。こういう説教をすると、平野先生何事も思い患うなって言ったって、平野先生思い患わなかったら一日私何したらいいんですか、することがあります。私は生まれからこの方一日ですら思い患わないことがありませんでした。思い患わなかったら寂しくて寂しくてしょうがありません。何を考えて生きるんですかって、もう思い患わるというのがパターンになって癖になってますから、うん、そういうふうになったらっていうか、で私の母親からもう本当にしょっちゅう聞いた言葉で、嫌だ嫌だって思った言葉があります。私の母親ですね、こうちゃん心配だよ、心配してるよっていうこと。私が大人になってからも心配してるよって。で私は子供頃もその言われるのが嫌ですから、私が父親になった時に絶対自分の子供には心配してるよって言わないっていう決心したんです。 もうしょっちゅう心配、野球行ってくれる心配してる、相撲行ってくれる心配してる、学校行ってくれる心配してる、ディズニーランド心配してる、いつもいつも心配してるよ、心配してるよ。で、心配してるよっていうことはどういう意味かっていうと、あなたは自分で自分の生活をきちっとできないんだから心配してるんだよ、あなたは当てにならないから心配して、こういうことだと思うね。で、私の娘、私たちはアメリカから日本に帰ってたんですけれど、息子も娘もアメリカ生まれなんですよ。で、ちょうど私の娘が12歳になってからですね、日本に帰ってきたんですね。13歳になって、それで私の娘はアメリカでダンスクラブに入ってたんですよ。そしてチアリーディングって言った方がいいんですけど、チアリーダーでなんかバスケットボールの試合とかなんかあった時にみんなの前でこう応援団長をするような、そういうダンスをしながらっていうようなわけで、学校は8時から始まるんですけど、私の娘はもう毎朝6時半に学校に行ってダンスの訓練を受けてて、そしてですねチアリーディングなんかをしていたんですよね。で、もうアメリカっていうのは小学校5年生からダンスパーティーがあるんです。学校がダンスパーティーを主催する。どうしか異性間の交わりができるようにって、子供たちにこのダンスをするチャンスを与えるわけですけど、そういったわけで私の娘は5歳からもうアメリカっていうのは小学校5年生からダンスパーティーがあるんです。学校がダンスパーティーを主催するんです。どうしか異性間の交わりができるようにで、子供たちにこのダンスをするチャンスを与えるわけですけど、そういったわけで私の娘は5歳から5年生の頃からですねダンスに行ってて、ダンスが好きだったわけで、日本に来たらダンスするなんてチャンスが全然ないじゃないですか、中学生で。まあそんなことでダンスの話は全くなかったんですけど、ある時に彼女はそのダンスをする場所があるんだということを発見したんです。で、ダリーダリー、どうしてあなたは私をダンスもできないように日本に連れてきたんだ、こういうような話があって、ダンスをすることができる場所を見つけたって14歳の時に言ってきました。で、それはどこかっていう、どこで出したら六本木であるんだって言うんですよ。六本木と原宿でそういうのをやってるんだって言うんです。これは困ったなと思ったんですけど、もう反抗期になってますから、非常にもう自分で決断して自分で物事をやる娘だから、もうしょうがなかった、もう行かせたんです。学校のか学校を金曜日行って、そして学校で着替えて、それから六本木に行くんだっていうことですね。で、その時にもうしょうがないから、娘よ、じゃあ行ってらっしゃいっていうことです。で、私が行った時に、私はあなたを心配してるよと言わないで、行って楽しんでらっしゃい、私はあなたを信頼してるよ、 I trust you、 I worried about you と言わないで、I trust you、 だから信頼してるから楽しんでらっしゃいと言ったんです。そしてですね、もう10時頃も夜帰ってくるかなと思ったら、もう10時過ぎて帰ってこない、11時過ぎて帰ってこないわけでしょ。もう14歳の子が一人で六本木行ってこうダンスして、もうハラハラハラハラしてるわけですけれど、だいたい11時半頃からダディ迎えに来て、今駅に着いたからっていうわけで、もう迎えに行くんですけど、ものすごい惨めですね、気持ち。俺本当に日本に帰ってよかったのかしら、こんな気分を毎週金曜日夜味わわなきゃいけないかって、もう重要ですごい惨めでした。そして次の金曜日、ダデまた行ってくるからね、信頼してるよ、楽しんで行ってらっしゃい。そしてもう神様、もうこんな惨めで助けてくださいってお祈りしてるわけですけど、じいちゃんダディ迎えに来てっつって、駅に着いたからって迎えに行くわけです。そしてまあ駅から一緒に歩いてくるわけですけれど、まあ暗い道だから迎えに行く、ダリダリ、もうああいうところ私は行かないんだって言い始めたんです。で、なぜならばあそこでは若い人たちがタバコを吸ったり酒を飲んだり、もうあれは私クリスチャンの行くとこじゃないと思うから、もう私は行かないって言ったんです。で、娘は酒飲んだりタバコ吸ったり、そういうことにダンスそのものに興味あった、ディスコかなんかに興味あったわけですけど、ああいう雰囲気には興味なかった。で、自分の考えであれは自分の行くとこじゃないんだということを判断。で、15歳の時に帰国子女の子ですし、友達からですね、国際キリスト教大学の付属高校に入ることができるという道が開かれて、娘の場合は作文を書いて英語でインタビューを受けるだけで入れるんだということでですね、お宅の娘さんだったらきっと入れるよ、いい成績だからということ で娘はですね、それともアメリカに行ってアメリカの高校2年生3年生やってアメリカの大学にいずれ入るから、今アメリカに行く子はそれとも付属高校に行くか、こういうようなちゃんで、私はもう日本に残ってほしいんだよ、そして三鷹にある学校に通ってほしいんだよということですけど、娘が考えて考えたらなく、やはり自分はアメリカに行くんだ、そしてアパートを借りて一暮らしするんだって。でまあ私は成田の飛行場に送っていったわけですけれど、その時私が言ったことは、じゃあ行ってらっしゃいって、 I trust you、 あなたを信頼してるから。そして娘は高校を得て今大学3年生ですね。実を言うと1年半大学行かなかったんです。大学2年間終えてダリダリもう大学ちょっと休むって、そして働きたいんだって、ずっともう勉強が好きな子じゃない、働くのが好きな子なんで、1週間30時間40時間学校に行きながら働いてるんですよ。もう学校は行くだけで勉強何もしない子なんですね。でもう行かないんだって言うとね、うん、いいよお金送んないよって言って、いいよ誰を送る、自分でやるから、お金送らなくて自分でやるからっていうわけで、そして今年の1月になって、ダリまた大学に帰るって言い始めた。やっぱり大学に行かないと給料もきちっと持たないしっていうことで今大学に帰った。こんな話をするのはどうしてかっていうと、それは子供たちがある、私はいつも15歳っていうんですけど、15歳になったら自分の頭で自分の人生はどうなるかということを考えて自分で決断することができなければならないっていうのは私の考え方です。15歳になったもう十分に考える力を持ってる、決断する能力を持ってるわけじゃないですか。で子供が15歳なのに母親がさあ起きなさいよ、学校に行かなきゃいけないの、さあご飯食べなさいよ、さあ着替えなさいよ、これやってちゃいけないんですよ。15歳になったら自分の力で朝起きて、自分の力で何を着て何を買って、そういうふうにこういかなきゃいけないわけですね。それじゃないとやっぱりこう依頼心の強い、いわゆるマザコンタイプの子供になっていくのではないかと思うわけですけれど、そういった面で私たち親がですね、思い煩うんではなくて信頼するということが大切だと。で娘に対して信頼してるよっつってアメリカに送り出したんですけど、本当の意味で私が信頼してるのは娘じゃなくて神様を信頼してる。本当に信頼してるの、いかに私でも娘はなかなか信頼できないんですよ。でも私は神様を信じて、この子は神様の子、私の子であるという、それ以前に私の娘は神様の子で、この娘は神様を信じて洗礼を受けて神様の子となっている、で神様に愛されている子で、神様はこの子に良い計画を持って、神様はこの子に語って、神様はこの子を導いてくる。それはこの子が失敗しないとかとちらないとかつまずかないということじゃないんですよ。もうすでにいくつも失敗してるんです。でも神様が導いてくださるんだから、神様を信頼し神様の中に委ねるんだという、こういう考えをするわけですよね。私は親だけども全知全能じゃない、私は子供について何全てのことを知ってるわけじゃない、でも神様は全てを知ってるんだ、私は神様より賢いわけじゃない、神様の方が私よりはるかに賢い、私は娘がどういう人生を送ったら一番いいかは分からないけど、神様はそれを知って娘に直接教えてくるに違いない、こういうふうに考えるんですね。もう一つ大切なのは、子供の人生を見るときにプロセスとして見るんです。家庭として、長い家庭として。で娘は非常に反抗的なところを取り、もう強い反抗的ですね、もう時には神様にお祈りしたら、天の愛するお父様、良き娘を与えてくださって心から感謝をいたします、どうか神様、あなたが娘と共にいて娘を助けてください、こうさせて、時にはですねバーンって突っ込んで、神様どうしても私は娘を好きになりませんって、なんていうひどい娘なんだろうって、そうやってお祈りしたこと、なんかどうしても娘が嫌で好きになれない時代があります。本当に嫌です。なぜこんな優しい父親を持ってる、どうして娘はこうなんだろうかつえんね思ったことよくありました。神様が私に与えてくれたのは御言葉はですね、見えるところは一時的ですということ、見えるところは一時的です、 見えないものは永遠に続くんだけど、見えるところ一、私たちがこの子供の反抗期に差し掛かると、もう上がったり下がったり上がったり下がったりですよね。もう私の娘はもう14歳ぐらいから OL みたいな格好し始めてですね、髪の毛はたくさんあるんですけど、もうこんな髪の毛をして、もう14歳の時にもう口紅でしょうか、もう塗ったくるって言いましょうか、もうイヤリングも指輪もですね6本ぐらいはめちゃうしですね、こんな感じなんですよ。そしてもう彼女がして、だいだいどうしても私は耳にこうピアスをしたいって言うんです。いやいやいや、もうピアスね、体に穴を開けるなんていうことは、そんなことは許せないですけど、もうどうしてもピアスをしたいっていうね、12歳の時ですけれども、しょうがない負けてですね、じゃあピアスをしてきてもいいって言ったんです。そして帰ってきたら、なんとですね6つ穴を開けてきた3つずつ穴をですねこう開けてくるわけじゃないですか。ですからまあそんな娘で、ある日曜日行ったらですね、もうそんなお化粧もいっぱいでですね、教会に来るわけでしょ。14歳です。で、私の妻にですね、ある女性が、陽子先生、陽子先生、もうびっくりしたわ、恵美ちゃん見てびっくりしたわってこう言った。私の妻が、あんたなんかいいわよ、1週間に1回びっくりすればいいんだから。私は毎朝びっくりしてたんです。でもう言うことも嫌だし、もう髪の毛も嫌だし、もうお化粧も嫌だし、服装も嫌だし、もう何もかも嫌です、嫌です、どうしても嫌ですね。こういう時代があったんです。神様は見えるところは一時的です。いつまで私たちはですね、もうこういう状態がもういつまでも続って、一生こういう子、こんな子になって、この子が反抗期を終えた時にもう怒っていくんだって、こういうふうに思い込んじゃうんですけれど、そうじゃないんですよね。死に神様の恵みの世界がある。でもう一つ、神様はですね、私に与えてくださったのは、全地は主の栄光で満ちていますという言葉でした。全地は主の栄光で満ちています。これは、まずはじめに荒野でですね、私も今年荒野を見てきたわけですけど、砂漠を見てきたんですけれど、あの砂漠の中で神様がモーセに語ったのは、全地は神の栄光で満ちていると。で実を言うと、それはイザヤが神殿の中で神様を礼拝している時に、セラピンがですね、庭のセラピンが空中を飛びなれ、ね、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全地は主の栄光で満ちていますと。で神様が教えてくださったのは、もし全地が主の栄光で満ちているならば、もしそれが真実ならば、私の娘も神様の栄光で満ちているということ。もし全地が主の栄光で満ちているならば、私の娘も主の栄光で満ちているということ。でその御言葉によって、私は娘を見る見方が全く変わっていったんです。それまではうちの娘はなんてひどい娘なの、なんて嫌な心を持ってて、なんともう反抗的で、なんと自分勝手で、なんと自分中心で、でも嫌なところばっかりこう見えてたんです。でそれを見てからですね、あれ、うちの娘は学校休んだことない、学校好きだ。あれ、うちの娘は勉強はいい成績をいつも取ってくる。あれ、うちの娘は反抗的だけど嘘つくことはない、全然嘘はつかない。うちの娘はあんな格好して、あんな派手な格好してるけれど、決して悪い友達とは付き合わない。でうちのそういうふうにですね、全地が主の栄光で満ちているっていうお言葉を見てからですね、娘の長所っていうか良い面がだんだんだんだんだんだん分かってきた。で娘の良い面が分かってくると、どういうことが起こるかというと、お話ができるようになってきたんです。話ができる、で話ができるようになってくると、娘の頭の中、娘は一体何を考え何を感じているか、自分の将来についても、自分のボーイフレンドに関しても、あるいはセックスについても、何に関しても、全部どういうことを考えているか全部話してくれるようになった。会話ができるようになった。会話ができるようになったから、信頼できるようになってきた。である人が、平野先生、牧会なさってるようです、牧会祝福されているんですけど、牧会の秘訣があるとしたらどういうことでしょうねって、こう私の答えは、それは、あなたが牧会している信徒を 尊敬することだよ。それが秘訣だよ。伝道する秘訣って何でしょうね。それは伝道するその人についてあなたが尊敬心を持つことだよ。こういうこと、あなたがもしこの子はダメだと思ったら、あなたはその人を助けることはできません。あなたがこの子はダメな子だと思ったら、その子はあなたは助けることできないんです。もうダメだと思った時にもうおしまいなんです、教育っていうのは。そうではなくして、この子には素晴らしい才能がある、素質がある、この子は素晴らしい未来があるということを本当に信じられた時に、初めてあなたはその人を助けることができるんです。ですから、こいつはどうしようもないし、でもどうしようもない罪人で、この者の主の人間だと思ったら、あなたはその人を助けることできません。どんなに努力してもその子は助けられない。でもその子が持っている良さとか才能とか未来とか、その子がですね、主の栄光で満ちているということが見られたら、あなたは助けること。そして私は、全地は主の栄光が満ちているという言葉を通して何を学んだかというと、最終的にはこの私が主の栄光で満ちているということを学んだんです。自分が主の栄光で満ちている。平野先生、平野先生、先生、そんなことをおっしゃる。先生は、おっしゃる、もし先生が私の子供を知ったら、その主の栄光で満ちてなんておっしゃることはできないでしょう。もしあなたが、先生が私の夫を本当に知ってたら、主の栄光で満ちてるなんて、そんなことはおわるでしょうってこう言われる方。でも聖書の真理は、セラピンが全地が主の栄光で満ちてる。もし神様が全地が主の栄光で満ちてたら、もう主の栄光で満ちてるんです。これ神様の言葉です。セラビが白エコで見してるったら、もう白エコで見してるんです。それでおしまいなんです。神様の言葉です、ね、皆さんは白エコで満ちています。空いてる席ですら白エコで、全地は白エコで満ちています。私はその言葉を通して、子供に接することを学んだんですね。そして不思議に、神様は娘に助けを与えてくださり、私たちはコミュニケーションを取ることができるようになりました。それで、随分説教から離れ、私が準備した説教から離れちゃったんですけれど私が皆さんに、皆さんの子育ての焦点というもの、それをですね、自分が子供を形作っていくんだというところに焦点を合わせないで、自分の子供に良い世の中が定義した良いコースを歩ませるんだということに定義をしないで、どうやったら私は子供と会話をすることができるだろうか、どうやったら私は子供を知ることができるだろうか、どうやったら子供と心が通うことができるだろうか、それを焦点にしてください、先生、私は子供の未来に夢を持ってるんです。いや、それが大切じゃなくて、子供が自分の生涯に夢を持つことが大切なんです。そしてあなたは、あなたが50歳であろう、60歳であろうと、あなたはあなたの生涯に夢を持つことが大切なんです。子供の生涯にあなたが夢を持つんじゃないんです。あなたは自分の生涯に夢を持つ。で、子供は子供の生涯に夢を持つんです。神様がそうしてください。だから、子供が夢を持つことができるように、子供の心に耳を傾け、子供の言葉に耳を傾け、子供を本当の意味で知る、子供と心の触れ合いが起こる、そういうようなこの会話ができる。お母さんだったら何でも話せる、何でも聞いてくれる。話した時に決して責めない、決して削らない、決して正さない。お母さんは話を聞いてくれる、そういうようなこう会話ができるような関係を作るって言ったらいいんじゃないかなと、こう思いますね。神様は私たちを愛し、私たちの子供を、愛してくださっています。神様、私は私があなた方のために持っている計画をよく知っている。それは災いを与えようとするものではなくして、あなた方に平安を与え、あなた方に希望と将来を与えるためのものだと言います。私たちは子供のことを考えると、災いが来るんじゃないか、災いが来るんじゃないかって、そういう心配がありますけど、神様のご計画は平安を与え、希望と未来を与えるものです。神様を信じながら進みましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちのお父様であることを心から感謝いたします。私たちのお父様だけではなくして、あなたは私たちの子供のお父様であることも感謝します。あなたが私を愛し、私を見守り、私の必要を満たしてくださったように、あなたは私の子供の愛し、 彼らを知り、彼らを導き、彼らの必要を満たしてくださることを感謝いたします。どうか子供が自分らの心で神と交わり、自分らの心で神の御言葉を学び、自分の心で神様の導きを受け、自分の心で神様に従っていくことができるように私たちに知恵をお与えください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。
少しは思い患いが減りましたですか。神様が患ってくださいますので、私たちは神様の患いを邪魔しないようにお祈りしたいと思います。聖歌を一つ最後に賛美したいと思いますが、501番を賛美いたしましょう。
主よ導きの たまえ。